Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。1月18日になりました、
はい、
お便りをいただいております。
ありがとうございます、
いい年してあきちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。いつも楽しく元気の出るお二人のおしゃべりが大好きです。
ありがとうございます。
ところで初詣は行かれましたか？
うんうん、
私は喪中のため初詣は断念、喪が明けてからお参りに行こうと思っています、うん、さて今年の目標ですが、うん、半径 500m をタイムリーに聞く、
うわ、
紹介されたお店、うん、過去のお店を含めて訪ねていく、
うん、
ポッドキャストでも視聴するで頑張りたいと思います。
すごい目標。
今年もよろしくお願いします。
ありがとうございます。すごい嬉しい。
むちゃくちゃ聞きますっていうお便りが来てます。
なんかもうラジオ中心の目標で嬉しい。
ほんまやね。いい年してあきちゃんテストせなあかんな。ほんまんな。
嬉しいですね。
すごいね。
いやいやいや、
初詣は行かれましたか、
うん、全然初詣は行ってないんですけど、
はい、
まあ今年はもうあれですよ、いきなりお菓子作りから始まりましたね。
新年、
はい、マドレーヌを作る、うん、
売ってそうなマドレーヌ、
売ってそうなマドレーヌって書いたこんな透明の袋に入れてなんかシール貼るから、そうそうそうそう、もうまるで売ってるやつみたい。
完全に売ってるやつですね、うん、新古商店のね。
そうそうそう、新古商店のマドレーヌ、は
いはい、いただいてないわ。俺いただいてないわ。
そうやね、 あげてないわ。
なんでやろ。
あさん、目標は今年の。
今年の目標は僕はやっぱりね、うん、まあやっぱコロナ明けたというか、
うんうんうん、
その実際にライブができるようになったなっていう手応えがね、うんうんうん、こう2年前ぐらいからもういいかな、
うんうんうん、
コール&レスポンスももういいかなとかさ、うんうんうん、ちょっとあったんですよ、うんうんうん、やっぱり2年前だと遠慮も。で去年だいぶこう、
うん、戻ってきた
って来たっていう感じ、うん、で完全に、ね、こう一緒に歌う曲作りましたよとか言っても、うん、みたいな雰囲気にならない感じになって、そこまで去年行けたなって、うんうん、今年やっぱりこう日本中に出かけていく、ライブで、
うん、
っていうことを一応目標にね。
豊田さんみたいに、豊田雄三さんみたいに、
まあそうそう、うん、ああ雄三さん、五郎さん、うん、年間100本以上やってるね大先輩たち、
ね、そうやね。
やっぱり僕でコロナ前で50本ぐらいライブが、うんうん、でまあそれを30本は超えるぐらいまでね、
うんうんうん、
まずはやっていこうと思ってますけどね、
うんうんうん、
冒頭から何を言うてんのやこの二人はみたいなね、はい、思ってる方おられるかもしれません。サウンド版半径 500m という番組でございます、はい、半径 500m というフリーマガジンが、はい、京都にありまして、うん、その編集長が炎上真子さんということで、はい、編集長自らそのフリーマガジンのこぼれ話をしてくれる、
はい、
それを聞こうじゃないか、
うんうん、
そういうラジオ番組です、
はい、
そして、もう一つ炎上さんが出しておられますおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンがありまして、
はい、
そのコンセプトも含めてですね、うん、編集長のこぼれ話あるいはゲストに来てもらったりしながら、お話をいろいろ聞いていくというのがこのラジオ番組なんですね。だから1時間聞いてもらうと2つのフリーマガジンがどういうフリーマガジンなのかも分かっていくみたいな、
うんうんうん
うん、そういう番組になっております、
はい、
そして私は、原田博之と言いまして、まあ、ミュージシャン、シンガーソングライター、
はい、
ということで全国でライブをしながら、うんうん、京都に住んでおりましてですね、
うんうんうん、
ただ自己紹介ではサウンドロゴクリエイターと言っております、
はい、
短い CM ソングみたいなサウンドロゴ、
うんうん、
歌ありのね、原田博之のサウンドロゴという独特のものを作っておりまして、
はい、
これも1時間聞いていただいたら、
うんうん、
伝わります、
はい、
何をやってる
か。もういっぱいかかってきますからね。本当にたくさんの、
はい、で、
うん、
そんな2人でお送りする番組ですので、
はい、
ぜひともね最後までお付き合いいただきたいと思います、
はい、
そのフリーマガジン気になるなという方おられると思います、うん、ご安心ください。メッセージをいただいた方の中から、はい、抽選で2名の方に、半径 500m おっちゃんとおばちゃん2つのフリーマガジンをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
どうすればメッセージが送れるかというとメールでございます。メールアドレス教えてください。
はい、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto数字で500@ kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします、世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン、半径 500m 編集長炎上新庫がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、毎回毎回あの過去の記事の中から編集長にこぼれ話をいただくんですけれども、うんうん、その記事はもともとどこかのバス停がきっかけでこう見つけてきたといういい話でございますから、聞いてる皆さんには基本的にはどこのバス停かお教えせずに最後に当ててもらう、つまるところバス停当てクイズというのがこのコーナーにはあります。ただ時々はお店のクイズもあるということなんですけども、今日はどっちのクイズ？
今日はあのバス停のクイズなんですけども、どんなバス停かと言いますと、京都って御所があるじゃないですか。その御所は4つの通りに囲まれてますよね、御所はね、その御所を囲っている御所の周りにバス停があるんですよ。
なるほど、
だからその4つの通りのどこかにバス停があって、でしかもある建物の前なんですね。はい、だから何々前って言うんですけど、
じゃあそれは御所じゃない何かの建物の名前ね、何々前、
まあ、御所の向かいというかね、
はい、なるほどなるほど、
反対は御所ですよね
っていうことになるね、なるほど、
はい、というバス停です。
まあ、もういいんちゃいます？
そうですね、東西南北あるのでね、はい、そんな感じです。はい、
いろいろ考えられますね、
はい、のバス停でね、
そこの何、
そうそう、あのフレンチレストラン、フレンチレストランなんですけど、あの最近ほらあのグランメゾンパリっていうあの木村拓哉さんのあの映画がね、あの上映されてたじゃないですか。まだやってるかもしれないですけど、
テレビドラマから映画
だったかな。そうですね、あれでなんか、あのテレビ番組もそうだし、なんかフレンチがよくね、映ってこう画像でよく映ってくるんですよね、動画とかでも。
あ、なるほど。
でまた、それの時にちょっと、あ、思い出したで、これあのちょっと実は閉店しちゃって、このシェルークっていう店なんですけど、シェフのねルークさんっていう人がどっか他のとこでやるっていう感じで、どこで始まんやろって言ったら私待ってるとこなんですけどね、この時はこの御所の向かいのバス停の近くでやってたんですよ、
シェルークさんが。そして今はその場所はもう閉店をした、
閉店を一回してるんですけど、ルークさんはどっかでやるんですが、ここのこのルークさんがね、そのフランス料理ってなんかこうちょっとあのおめかしして晴れの日に食べるみたいなイメージがなんか日本人にはすごい定着してんのちゃうんかと私に言ってきたんですよ。
なるほどなるほど、よそ行きね、
よそ行きな、もう全然ちゃうと。で特に自分はアルザス出身でね、アルザスの、まあ、言うたらお母さんの料理、あのこう日常の、そんなんもこう フレンチやからね、日本でもあるでしょと、おばんざいもあるし、はいはい、いろいろあるでしょ、
家庭料理、
家庭料理ね、はいはい、でそういうものとかをそんなめかし込んでね、うん、来なくていいと。
あ、もうなるほど。
で居酒屋と思ってほしいと私に言った人なんですよ。
むずいな。
もう居酒屋やでと。で、どっちかというとこう居酒屋にこう入っていくおじさんたちいるじゃないですか、うんうん、そんな人たちにうわーって来て、うわーって酔っ払いがうわーっているような世界を自分は作りたいなと。
シェルークは、
うんうん、フレンチで、
フレンチで、
フレンチで。
だけどそれはできひん理由がないよや、向こうにしたら。
そうなんですよ。
だってそうなんやもん、うちの国では。
そう、そうなんですよ、はいはいはい、でそんなお料理いっぱいあると。
うん、そうやろ。
うん、でもそんないっぱい食べさせたいんやと。
お、いいな。
うん、ワインのあてにこれいいよとか、はいはい、でこれもいいよとか、お腹膨らむんやったらこれやでとか、うん、先にこれ食べとくかとか、
はい、すぐに行きたい。
そうでしょ、うん、もうめちゃめちゃ良かったんですよね、
はいはいはい、
今ちょっと休んであるからまたどっかでやらはると思うんですけど、うん、はいはい、こういうことをまあ考えつかはったのも、うん、まあ、小さい時からそのアルザスでお母さんにこう自分の原点はね、その時に出してもらってたこうおばんざい的なアルザスの家庭料理だと。
なるほど。
でその人はその後普通に大学に行ってね、 IT 業界に就職してるんですよ。
ほう。
でもある時ね、なんかこう自分が休日のディナーをねバッて振る舞った時に、うん、めっちゃ美味しいやんと、
あ
ールークうまいやんと、
うん、
お母さん譲りなんかということで盛り上がって、もうそっからもう、あ、もう絶対やりたいって思って、奥さんがたまたま日本人なんですよ、それから目取った奥さんが。なのでその奥さんの国でこの自分のこう家庭料理っていうのをこう出していきたいなと、
うんうん、
いうことで、もちろんビストロとかもそういうのも全部修行は行くんですよ、
うんうんうん、
行くんやけど結局この御所の近所のそこに出してやらはるんですよ。
なるほど。
もうね、なんていうのかな、お料理すごく美味しいんやけど、
はい、
その煮込んだ野菜の、
うん、
言ったらこうこっちで言うとまあちょっと違うけどな、肉じゃがってあるじゃないですか、
はいはい、
あんな感じのブイヨンの効いた美味しいスープ料理とか。
なるほど、
うん、で、あとソーセージ、美味しいソーセージをこうボイルして、で野菜をこういっぱい横につけたりとか割とその本当にカジュアル。
まあそうやな、
うん、
今のはそうやった
、うん、確かにそんなおめかしして、うん、はいはい、ちょっともう静かに、
はいはい、
なんか
下びらめのみたいなね、
そうそうそう、なんかそんな感じじゃなくて、うん、
4層にも5層にもなってな、
そうそうそうそうじゃなくてっていうフレンチあったんですよ、うん、テリーヌとかでも、
はいはいはい、
手間暇かかったりもしてるけど、うん、なんかこうなんていうかな、本当にあこれが日常の家庭で多分出るかもしれんなって、
はいはい、
ちょっとお母さん今日こんなん作らはってん食べてみるみたいな、うん、
パンピャってつけてな、
そうそうっていう感じの世界がわーって広がってて、ものすごくこうねこう広がって、私の中でフレンチのこう視野が広くなった店なんですよね。
いいね。
で最近ものすごくそのグランメゾンパリとかがあったので、
うんうん、
フレンチを目にするところが多かったので、
うんうんうんうん、
ものすごく思い出されてねこのルークのことが
おうおう、なるほど、
もうなんか人生をこう楽しむために食事ってあるし、でそれを例えばこう京都で分かってもらうんやったら、まずはこうサラリーマンの人が会社帰りにバーって帰ってきて、でわーってみんなでわー居酒屋でわーって騒いで楽しむじゃないですか仕事に、
はいはい、
という世界、じゃあフレンチでわーってこう楽しもうか、うんうんうん、一品いっぱい取ってみたいな感じの世界を作りたいってただ思い出したんですよ ね。
美味しいお酒と、
そうそうそうそう、
気軽な、
そう気軽な
フレンチ、
そう、なんかあなるほどなと思って、ものすごくこう、うん、一生懸命作ってはるんですけど、望んではんのはそういうことやねんなっていうのをすごく感じた、
ね、いや素敵やね、
うん、
行きたくなる。
いや本当にもうソーセージも大ぶりでねゴロンってくるんですよ。
大好物です。
もうこれ一個あったらこみんなでこう何で分けられるみたいな感じやったりとか、
いい、ね、いいそんな側面がないかもしれんっていうぐらい繊細さが立ってるからね、
うん、そうですね、普段ね、
普段のフレンチっていう言葉に僕らのイメージの中にね、
そうそうそうそうそうそう、だからなんかそういうのってすごい斬新だったんですよね、逆にね。
なるほどなるほど、うん、いや楽しみ、シェルークがどこにお店を出すのか
ね、本当に楽しみにしてます、ね、
かつてシェルークがあったバス停、
うん、
皆さん大体分かってるでしょうか、
うん、
僕はね
分かりました、
丸太町通りと踏みました。
あ、当たってます。答え言います。
どう
裁判所前です。
なぜ言わせない。
いや、もうほら丸太町まで言って、建物を言ったら一個しかないから、それはもうあの逆にそれはちょっとい
いやんか。
いや、やっぱり
じゃあ言ってみはったらどう。あ、正解です、よくわかりましたね、うん、いいやんか。
まあもうでも正解みたいなもんじゃないですか、丸太町って言った時点で。だからもういいと思います。
わかりました、うん、新語演習場の今日の半径 500m、はい、今日は京都市バス裁判所前停留所半径 500m からでした、うん、FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、うん、まあそのルークが望んでいる世界かどうかは分からないけれども、はい、何かこう気持ちよく酔っ払い楽しそうみたいなことを、うん、なんか曲ではないかなと思って僕にとって、はい、酔っ払っているミュージシャンの代表の人の曲にしました。トム・ウェイツで The Piano Has Been Drinking。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
まあとってもトム・ウェイツらしい、うん、いや俺じゃない、ね、ピアノが酔っ払ってんねんっていうね。お送りしたのはトム・ウェイツで The Piano Has Been Drinking でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから、聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
晴田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、原田さんの新しいアルバムの、
はいはいはい、
アンソロジーから、
うん、
ちょっと
選んでくれた
一つ選んだんですけど、
はい、
空とハイウェイっていうね、曲があるんですよ、
はい、
でこれユニオン A の木村美奈子ちゃんが好きでね。
あ、本当、
うん、でこのアルバムをね、うん、車の中で福島くんかけてたんですって、
うんうん、
で空とハイウェイ終わったらね次の曲流れるでしょ、うん、でまた戻さはるんですって美奈子ちゃんが、うんうん、空とハイウェイばっかり
聞きたいってエンドレス空とハイウェイ
もうねピョって元に戻さはるんです。
すごいな、
うん、だからなかなか面白いでしょ。あんまりそんなクールビューティーのね、みなこちゃんが。
皆さんにお伝えしなきゃいけないのは、そのみなこちゃんっていうユニオン A で働いてる人は非常に冷静で、
そう、
綺麗な方なんですけど、
そう、
そんななんていうかな、こう
感情をね、
そう
そんなにね、私これがいいとかね、
言わない人なんです。うんうんうん、だからなんやろな、人のセットリストに手を出すなんていうことはちょっと考えられない僕の方では。
ちょっと押してね。
あ、そう。
人の車で。
助手席で、
うん、なかなかの意思表示ですよ。
すごいな、どういうことなんやろ。
やっぱそればっかり聞きたいんでしょ。
もう一回思ってる
な。なんか福島くんが言ってました。
あ、そう、うん、幸せなことやな俺にとっては。
そうです、まあ、
綺麗な曲、もし次の曲が嫌いなんやったら嫌やけど。
違う。その後ハイウェイ好きですって言ってはりました。
あ、本当、
うん、
でもね、なんていうかな、漂う系なんですよ、
うんうんうん、
その曲の中を、
はいはいはいはい、
リスナーも歌い手も、うん、演奏者も、うんうんうん、みんながなんていうかな、漂ってもらえる、ちょっと小旅行したように漂ってもらえると嬉しいなって思う曲ですね、うんう
ん、はい、
じゃあ紹介してください。
はい、原田博之で空とハイウェイ。
古びたピックアップトラックで続いてく空と漂ってガソリンの匂いと冷めたコーヒー遠い空に雲が流れてくどこまでもまっすぐな道に何を見るのだろう空に問いかける滲むテールラブエンジンは回る何を奏でてる
サウンド版半径500メートル
心も肌もすっぴんきれい愉快な姉妹が京都から発信する簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしいシンプルアカンスキンケアアンパン
ホーホーホーイエス
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲツ
ホーホー
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり
ホー、
ホーちゃんに出会えてよかったそんな言葉が聞こえてきます
ホーゲツ
人に出会い地域に出会い響き合う玉揺らの仕事着で働く毎日を楽しくしよう
ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉揺ら
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美和くんが彩りの里を届ける会社サイト
おっちゃんと
おばちゃん
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではですね、うん、直接来ていただく年長さんが見つけた紹介したいおっちゃんとおばちゃん、あるいはその予備軍の方に来ていただくということが増えました、うんうん、
はい、
今日もゲストの方に来ていただいております。お名前をください。
はい、シェアハッピネスの増田明子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、キリッとしてます。
そうです、
はい、
もうダンサーですから
ダンサー、
うん、私尊敬している人の一人なんですけどね、はいはい、彼女はですね、
はい、
まあ、名言がいろいろあるんですけどね、はい、今日読んだ理由でもあるんですけど、
はい、
まあ、文化を継承していくっていうことがね、健康につながるって思ったんです。
もう意外な
とこ。すごいでしょ。
意外なとこ行きましたよ。
みんな健康になるためにね、うん、なんかしなとかあるじゃないですか、
はいはい、
そうじゃなくて、
はい、
いや、まあ、彼女の場合踊りというね、
はいはい、
ダンスという、はい、その文化を継承していけば、
はい、
それは、まあ、健康につながるよと、これを名言を出した人なんです
出した人、
増田明子は、
はい、
すごいんです。
もういいですか、聞いても。
はい、お願いします。マスターすごいんです。
マスターさんから聞きたい。
はい、マスターさんから聞きましょう。
その文化の継承と健康の関係についてね、はい、うん、まずは聞くのがいいんですか。
まあ、もともとは、もう小さい時からバレエをやってるんですよね。
う
ん、
そうですね。
何歳からやってますか。
はい、4歳から踊ってます。
4歳からバレエ。
クラシックバレエね。
はい、ちっちゃい時はクラシックバレエしてました。はいはいはい、
でも、途中でね。
そうなんです、うん、16歳からはモダンバレエに転向してます。
モダンバレエに、はい、
そうなんですよ。なんで転向したんですか、それは。
まあ、今一回やめたんですけどね、うん、クラシックバレエのその古典のしがらみがちょっと、
うんうん、
お好み好きな方はいらっしゃるのであんまりディスっちゃいけないと思うんですけど、もうちょっと自由に踊れたらいいなとか、うんうんうん、
これもともとご家族か誰かがやっておられる、
はい、やってないです。
じゃあ4歳で、
母はバレーボールの実業団選手だったので
バレー違い私はバレーをやりたいって自分で言ったわけではない。
ちゃうんですよ、私喋れない子だったので、
うん、なかなかこうね、
そうなんですよ、あんまり喋れない。
そこ のバレー違いのバレーに行くきっかけは何だったんですか。
まあ、たまたま近くにバレエ教室ができたということで、その内気な3番目の子供少女を実業団のバレーボール選手の母は許せなかったんでもうちょっとあんたしっかりしようしってことで、なんかやらせようと思ったんだと思うんですよ。
お母さんが行ってみたらってなって、あ、そうですそうです、私行ってみるになったけど、はいはい、16物心ついてやってきたけど、はい、ちょっと古典私違うかもになったのね。
はい、
なるほどなるほど。
やっぱりこうね、年齢制限もこっちのバレエはあるじゃないですか、踊る、うん、クラシックバレエは。
そうですね、
やっぱりね、若い時にできる身体能力っていうのがやっぱりね、うん、一番大事やったりもするし、は
い、リスナーに見せたいですけれども、うん、炎上進行が手を広げて喋ってる、
ポーズが決まっております。
ほんまあんたは勇気があるよ。
え、本当ですか。
もうバレエの肩を前に自分が手を広げて喋るとか。
もうね、彼女はすごいのは、やっぱそのモダンバレエで、もうどんなたくさんの人がいっぱいね、
うん、
このバレエができるだろうと、踊るっていうものに携われるだろうと、そして私はどういろんなことを教えてあげられるっていうのをこう目覚めるんですよ。
これ16歳では目覚めへんやん。
目覚めない
よ。16歳でまずモダンバレエの方に行きました。うんうんうん、でどうなるんですか。
で、まあ、そこで今まで思ってたバレエと全然違うものを見て、はいはいはい、例えばその風の風神とかね。
はい、
まあ、妖怪から妖精まで踊るんですよ、モダンバレエって。
なるほど。
その持ってたその綺麗なチュチュを着て、うん、妖精 の少女の世界じゃないものを見て、これは楽しいなと思って、
はいはいはいはい、
そうですね、もう本当は高校出たらもうそこに就職したいぐらい一気にのめり込み陶酔していました。
はいはいはい、
ただまあ大学はひょんなことから行くことになり、
はい、
まあ、そのままずっと弟子入りして大学に行きながら生徒も持ち出すっていう風になって、
うん、もうあ、なるほど、教える方にもシフトしていくん
ですね。はい、そうですね、まだずっと
舞台に立ちながら自分も生徒さんを教えるっていう、
という、
はい、そうです。
なるほど、
ね、そんな感じですね。
これはその、うん、今そのバレエをやっておられる増田明子さんの、
うん、
肩書きがですよ、う
ん、はい、
シェアハッピネスとなっております、
うん、はい、
これどういう、
これをここを、まあ、本当にその舞踊家としてずっと踊ってたんです、40歳ぐらいまでね、うんうんうん、でそこから体をちょっと悪くしたりして、
あ、はい、
そこを起点に人生がゴロッと転がるんですけど、
はいはいはい、
まあ、多世代に踊る喜びを伝えたいとか、うん、自分の師匠が90、まあ、その時はまだ70代後半でしたけど、はい、 まあ、こんなに高齢なのに本当に元気に踊ってらっしゃるので、うん、何かまあ踊りを使って、あのみんなを元気にしたり癒しをこう届けたり、まあ、勇気を与えたり何かできないかなと思って、ストレッチの部門を作ったり、高齢の方だけのバレエクラスを作ったり、そんな流れになるんです。
私それ見学に行ったんですけど、
そこで炎上さんと出会ってるので、もうねお出会いしてから15年ぐらい、
あ、そんな前なの、は
い、もうそれがですよ、はいはい、もうね、あの、まあ、ご高齢の方とかいろいろそんなにね、まあ、なんかものすごい身体能力がすごい人の集まりではないんですよ、
う
ん
う
ん、
そうやろな。
でももう喜んでこうなんていうかな、抑揚をつけながらやるって、うん、こんなかっこええんかと思って、はいはいはい、そして見てて面白いし、うん、まあ、こっちまで踊ってる人は楽しいだろうけど、はいはい、もうこっちまでもう踊りたなる感じのテンションにさせられるんですよ、うん、すごいパワーですよねあれ。
なんかでもその時のあのキーワードはバレエがあなたを変えるだったんですけど、なんかそのバレエの美しさを使って綺麗になろうと、舞台に立つわけじゃないし、バレリーナになるわけじゃないけど、そのバレエのゆったりとした音楽に合わせて体をまあ伸ばしたり力強く表現したりするのを使う。でそこでまあオネスティとか、まあいろいろその皆さんが聞きなじみのある音楽で体を動かしてもらうっていうのとかミックスしたっていうのが15年ぐらい前ですね。
これ夢中になる人いるわね、そら。
そうなんですよ。
ね、みんな。
そうね。まあ自分自身もあのちょっと本当回復手術をしてリハビリで、うん、まあ4歳から踊ってるから踊らない体がどんなものかわからなかったんですよ。
はいはいはい、
あのたそうなんですよ。
毎日踊ってたしね。だ
からそれをこう手術をして動けない時に。どうやって体を戻そうかと思って、まあ、水泳に行ってこう歩きなさいだとか、はいはいはい、ヨガをやるとか、はいはいはい、あのなんかそういうリハビリ体操をしても、うん、ちっとも楽しくないわけですよね。それでみんなあの健康になるためには運動しなきゃいけないって分かってるけど、そう続かないわけですよ、楽しくないから。で自分もリハビリをして早くダンサーの体に戻したいけど、うん、いつまで経っても面白くないから、だったらバレエと融合してそのストレッチとか体に必要なことをやればどうかなと。
それはやっぱりその業界でも盲点というか新しいことだったんですか。
まあ、当時はね、今は増えてますよ、うん、今はバレエ教室も、うん、あのどんどんあのシニアの方もバレエよって言ってるけど、はいはい、まだ走りでしたよね、
まあ、そうか
走りだし、はいはいはい、そこからまた進展してやっぱり大学の医療機関がね、うんうん、やっぱりこうあ、じゃあこんなことやるとすごく例えば認知力とかにいいんじゃないとか、
なるほど、
みんな気づき出すんですよ。
なるほど、
だからずっとやってるからそういうことを、あの増田さんに対してこういうのちょっと試してみたいんだとか、一緒に協力するようになってくる、彼女が、はいはい、今大学でも少し教えたりとか彼女はしてるんだけど、
ね、新しさやね。
そうそうそうそう、
そうですね。
なんかわあバレエしたかったけど子供の時にしてへんかったしもう遅いわ、
そうですね、
の感じってあるもんね、
うんうんうん、
なんか若い時に始めてなあかんのかなって思ってたりするから、まあ、
そんなことは全然大丈夫で
ないもんね、う
ん
う
ん、
だからそしてもう今も炎上進行が手がちょっと3センチぐらい伸びてますからね、さっきからで。
そうなんですよ、やっぱりこう
気持ちが ね、
こ、 これはいつも増田さん 今やってない、今こそやってないけど、うん、彼女がやっぱりもうみんなにこうやってこうしましょうみたいなことを言うので、
違う違う、私もそれはレッスンの現場に行ったしやった
はず。そうそうそうですよ、
日常ずっとやったら
その時のパワーがすごいの
すごいの、
はいこうしてみたいなのがもうすごく、はいはい、
もうつられてみんなや
ってやんねんな、みんなやって楽しくて
誰もな騙されんね、お師匠さんは綺麗やね。
だから鏡に置かないんですよ。
そう、もう鏡に映った自分でびっくりするよ。
いやでもそれでいいんですよ。あの、うん、見なくていいという。うん、
おいおいおいおい。
でも私見てましたけど、やっぱりそれなりに
伸ばしてあるから
すごく美しい。
ほんで気持ちもいい。
うん、そうですね。
はいはいはい。なるほどね、
だからバレエバレエって言ってるとみんなしてくれないから盆踊りと融合したんです、はい、なのであの京都の通りな歌みんな丸竹恵比寿はボソッと言えるじゃないですか、はいはいはい、だからそこに盆踊り調の振り付けをつけて、はい、さあみんなで踊りましょうっていう風にしたのが、まあ、そのバレエからのいろいろみんなが踊れるの入り口だったんですよね。
なるほどね、これいけるわってなって
みんなやってくれたというところから、うん、
はいはい、嬉しい嬉しい、
まあ、通りな歌を歌いながら、うん、縦の道歌もあるのご存知ですか。
はいはいはい、あります
ね、縦も歌って踊るってすると、はいはいはい、その中に、まあ、体にいい動き、例えばちょっと股関節の柔軟が上がるとか、はい、あの歩数がどんどん稼げるとか、あと、うん、楽しいからやるで、やった後で体に良かったみたいな感じの、はいはい、その動きに
すりおろした 人参入れたカレーみたいなもんです
よ。あ、それそうかもしれないですね。
ほんまに気づいたら健康になってた的なやつ。
いやでも本当そうです。で楽しくて楽しくてみんなもうウキウキした反応見れるから、もうあこの楽しい時間を持つだけでもね、その
でも間やな、そして今っぽいよね。
まあそうですね、あの流れに沿いながら、まあ、戻ってくれない方がいたので、さあやりましょうって言っても、私は演歌は嫌いとか、私はこれは嫌なんですよとか言うから、だったら何だったらみんながしてくれるかなと思って通り直歌に行き着いたんですけ ど、ね、でもそういうことやってたら、あの、まあ、園長さんがさっきおっしゃったみたいに、それは認知症、ちょっと認知症の手前の軽度認知障害っていうのがあるんですけど、そういう方に やったら、あの、ちょっと改善するんじゃないだろうかということで、
効能がね、あるということね。
そうそう。はい、京都大学さんからその介入研究に参加しないかっていう言葉が3年ぐらい前にあって、で、今はそういう通り名歌が入り口として、本当に演歌から洋楽まで、私はピアノとか星降る街角とか、みんながちょっと歌えるようなやつでどんどんステップを踏んでいくっていう、そういう活動をしてますね。
だからこれ TikTok とか YouTube とかに上げると相性良さそうな、やなと思ったらあるんですね、チャンネルが。
もう11月から頑張って30 11月18日はフォロワーが30人しかいなかったんです。今あの1000フォロワー超えまして、
すごいですよ。
やっぱりみんなこれならできそうとか、
うん、そうね、
そういうお言葉があって、でシニアだけじゃなくて、まあ、がんサバイバーの方だったりとか、あのリハビリ中、またはその若くて介護に苦しんでる方とか、いろんな方がここならやってみたいということで、今いろんな DM もアクセスが増えて
る。すごい間口が広がってきて、で彼女はやっぱりその何かこう、まあ、社会貢献的なことがこの自分のすごい身についてこうダンスでできないかっていうのをずっと考えてて、でもどんどんどんどんこうなんかブラッシュアップされてってる感じなんですよ ね。
だ文化の継承が健康に、
そ
して健康っていうことが社会貢献にみたいに、ね、なっていくっていう、すごいよね。
でダンサーの生き方としてもね、その誰かの前でわっと美しく踊るっていうのがダンサー、それだけじゃなくて、誰かにそれを教えたり、それで気持ちよくさせるっていうことがダンサーはできるじゃないですか。
なるほど。
もう彼女はすごいスキルでそれができるんですけど、 あれ見たらびっくりしますよ。やっぱ先生ってすごいと思って、やっぱ反対鏡みたいにして教えないといけないじゃないですか、
はいはいはい、
向こうが右打ってる時に左足、
そうやね、
うん、だからそんな風にこう見た通りこうできるようにしてあげないといけないから、どういう風にしたらその格好ができるかもうまいうまいんですよ。
いやとんでもない、もう実は愛の手なんですよね、本当。踊らはる時のあいあい
ほんとすごい
の、はい、そこでこうして、はい、はい、じゃあそう、はいっていう感じです、うん、
それは催眠術にかかったように踊り狂う炎上進行がみんなに見えてます。
本当にね、もうみんなうちの副編集長のクレさんも、いやもうみんながやりたくなって、
うん、君とこの人らはやるやろな、
うん、楽しい楽しいから。
わかりました。
見てるだけでもで、こういうことがやっぱりこう日々のね仕事にされてるっていうのはかっこいいなと。
なるほど、なるほど。
みんながあの本当に増田さんのおかげで楽しいっていう時間を作ってる。
いやこれもうあの時代がやっぱ動いてて、うんうん、今ラジオで聞いていただいて、うん、ちょっと見てみたいっていう人ね、うんうん、検索、うん、シアハッピネス、
うん、そうなんです。
カタカナでね、
はい、カタカナで大丈夫でして、
シア
ハッピネスとすると出ませんので、うん、
ツー小さいツーあり、
ハッピネス、
ハッピネス、シアハッピネス、もう今日のメモはシアハッピネス
お願いします。
でございますね、
はい、TikTok、YouTube 両方あります。
両方あるということで、はい、そこから出会っていただければつながっていくんじゃないかなと、まだまだ聞きたいですけど、うん、あっという間にお時間が来ておりましてですね、うん、ぜひまた、
はい、
来て遊びに来ていただきたいと思います。
ぜひとも
最後にもう一度お名前をお願いします。
はい、シアハッピネスの増田明子でした。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけども、シアハピネスの TikTok 等で、使ってバズっているというこの曲にしましょう、はい、高田瑞江で私はピアノ。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。増田さんではなく、うん、増田さんが教えた方が踊ってる動画がバズ
って、それがバズってはります。
楽しそうなんでしょうね。
うん、
この曲で踊ってる動画がたくさんあるそうです。見てください、お送りしたのは高田瑞恵で私はピアノでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
幸せを運ぶ
小豚プロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年設立40周年を迎えられます。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していきます。
いやもうこれは本当にあの素晴らしいプロジェクトでございまして、毎回ね、うん、こう選ばれたところを紹介して僕らもそれをね、うん、あの新鮮に楽しんでいる感じなんですけど、
そうそう、全然知らなかったね方々も多いしね。
そうやな、う
ん、今回は、
はい、
京都なぎなた連盟さん。
知らない。
だからなぎなたをやっぱりね、もう文化も技もやっぱ継承していくっていう組織がやっぱり京都にもあってね、もう子供から高齢者まですごい幅広い年齢の方がまあ、楽しまれている組織なんですけど、うん、なんとなくなぎなたって女性のスポーツって思われがちでしょ。でもたくさん男性もお稽古されてるんです。
あ、そうですか。
そうなんです。やっぱりね、袴姿がね、うんうん、すごいかっこいいなって思う人が多かったりね、
はいはい、
結構ねこうやってる人でも気づかないかっこよさが、うん、あの外から見てる人がこう思わはることがあるんですって、
うんうんうん、
だから割とねそういう ああいう格好したああいう風な凛とした感じ味わってみたいっていうような方がちょっとずつ増えてきていて、
なるほど、
私もこの間動画を見せてもらったんですけど、
はいはい、
もう思ってた以上にかっこよくて、
うん、
のな割とね距離感もね縮まったりするんですよ、
はいはいはい、
あの長いものを持たれてるので割と遠いとこだけの話なのかなと思ったんですよ。
あ
の
向き合った時ね、
向き合った時、うんうん、結構近くまで、
なるほど、
うん、寄ってきて、
うんうん、
割とそれがまたこうあのなんていうかな、闘志みたいなものが見えてすごいかっこよかったんですけど、
うんうんうん、
その動画にねたまたま京都なぎなた連盟所属の、
うん、
あの貫井美咲さんという人が映ってたんですけど、
はい、
この人なぎなた世界女王なんですよ
すごいな。
あの、ね、なんかね、アメリカのコロラド州、
はい、
ボルダーっていうところで7月に昨年あった、
うんうん、
第8回世界なぎなた選手権大会っていうのがあって、演技競技と全日本の形っていう2つの
部門で
優勝した。
すごい。
すごいですよ。だから、結構、京都でそんな活躍してる人がいるんやってことも知らなくて。
そうやな。
うん。だから、なぎなたで2回目の世界一にならはったのが、不教医の指導の主事なんですよね。
はいはいはい。
なんか結構やっぱり、京都、すごいんじゃないのかなと思って。
僕高校時代にね、なぎなた部がありました。
ああそうですか。
うん、
ですごいな。
でも、
うん、
分からん、記憶では女子やった気がするな。
男
子いたんかな。なんか女子が袴姿でバーって、
うん、
旧体育館みたいなところの体育館がなぎなた部使ってはって、うん
はいはいはい、
でそこにバーって行かはるイメージがありますね。
うん、
でその今園長さん言わはったみたいに凛としてるっていうさ、
うんうんうん、
あるなんていうのかな、厳かさみたいなやっぱありますよね。それを感じてました。
なんか神聖な感じもするしね。
そうそうそう、そういう感覚ですかね、なぎなたイメージはね。
わかります。だからなんかそ の 2度目の世界一になった人もね、うんうん、なんか自分の技を磨きながら、うん、なんか小さい子にまでなぎなたが普及する力になりたいですっていうね。
なるほどね、
うん、だから本当にまあお子さんとかでなぎなたやってるとかって本当に少ないと思うんですけど、
はいはい
は
い、
実はすごいかっこいいものなので、そういう武道の一つとしても なんかかっこよさの一つとしてもちょっと見てほしいなっていうことはおっしゃってたんで、体験はね随時受け付けてはります。
あ、そう、
はい、情報がね京都なぎなた連盟のインスタグラムがあるんですよ、
うんうん、
それをご覧いただいて、はい、ダイレクトメッセージで全て受け付けておられるので、体験会とか見学とかいろいろあるんで。
わかりました、
はい、
京都なぎなた連盟でインスタグラムを検索して、
はい、
ダイレクトメッセージで、体験をしてみてもらうことで出会っていただきたいということでございます、ね、
はい、
まあなんか伝統ということを感じる一つのね、
うん、
なんか独特な世界ですよね、
なぎなたの世界。
わかりました。以上、幸せを運ぶこぶたプロジェクトでした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。本日は炎上真子が担当します。もうね、1月の6日からうちの会社はずっともう始まっていて、でだいぶまあ10日ほど経ったかな、もうちょっと経ったかな、まあいつものペースに戻ってきたって感じなんですけど、今回28から、5日まで休みがあったので結構長かったんですよね。最初ねすごくいろいろあれもできるな、これもできるな、この本も読めるな、お菓子も作れるしとか言って、まあ仕事も追われながらのちょっと長い休みはリラックスできるなとか思って迎えたお正月休みだったんですけど、まあ、正直ね私やっぱり寂しかったですね。すごい意外でした。まあいつも忙しくて大変なんですけど、まあもういっぱいうちのユニオンAのスタッフと会ってるわけですよね。そのまあみんなと会えない寂しさっていうのが、うわこんな来るんやと思って、途中1月2日ぐらいちょっとほんまに呼ぼうかなとか思った時がありました。きっとみんなはねお正月休み楽しんでるんでそんなことしない方がいいのは分かってるんですけど、すごい寂しかったですよね。で同時に仕事するメンバーに対してこういう気持ちが持ててるってことは幸せだなと思いました。6日に、うん、会えた時にはもう本当に嬉しくて皆さんには言ってないんですけどね、そんなことは。いろんなとこもいきなりアポイントとかも入ってたので、一緒にこう中山さんマリノちゃんの乗った車でこう一緒に行ったりするんですけども、嬉しくて嬉しくてちょっと声も上ずってましたし、まあバレてるかもしれないですけど、やっと休み終わったって思いましたね。皆さん仕事始まってこっからや頑張らなとかいろんな複雑な気持ちで始められてる方も多いと思うんですが、できればこんな風に幸せな気持ちで仕事始められたらいいんじゃないのかなと思います。今日はちょっとその寂しかったことを思い出して、この曲にしました。 The Rolling Stones で Miss You。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、はい、ちょっとだけお知らせをさせてください、
はいはい、
2月の1日の土曜日、
はい、
モダンタイムズさんで原田博之ワンマンライブ、うん、はい、今年京都でやる最初のライブになるかと思うんですけど、
うんうん、
ギター一本一人きりというパターンでモダンタイムズやらせていただきます。
久しぶり、はい、
7時スタートになってるので、うん、よかったら聞きに来てください、
はい、
そんなお知らせでございました、
はい、
もうね、お正月気分はどこへやらで、うんうん、みんなもう、はい、もうバリバリやってはると
思う。日常が始まってます。
日常がね、はい、皆さん始まってると思いますけれども、うん、なんかその日常の中からでも、うんうんうん、ぜひお便りを送っていただきたい。
本当に送ってほしいです
な、うん、嬉しいですよねお便り、
うんうんうん、
まあ、番組をこうね打ち合わせるときにお便りがあるとちょっとテンション上がって、
そうですね、
これ読むどれ読むみたいな話をしていますので、うん、自由に送っていただきたいと思います、
はい、
番組でメッセージいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、はい、半径 5m、うん、これ炎上さん出しておられるもう一つのフリーマガジンですけど、これどんなフリーマガジンですか、うん、
これはね自分の身の回りの 5m 以内に、うん、まあ、困難に立ち向かっている方いっぱいいらっしゃるんで、
はいはい、
そういう方をご紹介している本ですね。
これも、もし希望の方あれば書いていただければプレゼントできますよ、はい、ということでございます。
ぜひぜひよろしく。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
その他たくさんの自由なメッセージもお待ちしております、
はい、
メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。